みんなの広場。水音の響く癒しの庭。寛陽寺庭園が国の登録記念物に。国の文化審議会が寛陽寺、鹿野地域の庭園を国の登録記念物、名勝地関係に登録するよう文部科学大臣に答申しました。記念物登録の答申は市内では初めてです。今後登録について官報に告示され正式に登録されることになります。地域の石、地域の人が一つになって作った庭。当時を知る寛陽寺の杉村総一住職に庭園が作られた経緯を聞きました。水の音に心動かされて50年前鹿野を訪れた人の癒しになる庭を作りたいと考えていた寛陽寺の先代住職、その思いに応えた作庭家重森美玲が寺内に響く水音に感銘を受け、日本にない庭を作りたいという思いで平安、鎌倉、室町時代の作庭様式を組み合わせた曲水の庭を含め6つの庭園を作りました。地域の力を一つに。庭園に使用した石は鹿野地域近隣の石を重森美玲自らが現地に赴いて厳選したものです。また当初は住民の間で作庭について賛否両論ありましたが、庭園が作られていくうち次第に地域住民も作庭を手伝うようになり、一緒になって庭園を完成させました。鹿野の住民の思いが作った庭園が登録記念物となり、喜びもひとしおです。この庭が鹿野地域を訪れた人に寄り添えるような場所になればと思います。と住職は話してくれました。そばに6つの庭園の写真が添えられています。写真説明。1枚目。曲水の庭、平安、鎌倉、室町様式。白塗りの土塀に囲まれ、白い砂が敷き詰められ、大きさの違うたくさんの石が置かれています。白い砂を囲むように低く刈り揃えられた木が植えられています。2枚目。蓬莱山池庭鎌倉様式。小高い山に低く植えられた緑と周りを囲むたくさんの白い石が置かれています。3枚目。九仙八海の庭鎌倉様式。白い砂門の奥には池があり、その中には鯉が泳いでいます。砂門は緑の苔に囲まれています。4枚目。地蔵夕下の庭、室町様式。広い庭園に描かれた白い砂門の周りを7つの石が縦に置かれ囲んでいます。5枚目。草原一滴の庭、桃山様式。石畳の道から階段に沿って右手手前にたくさんの大きな石が立てて置かれ、その奥には木々が植えられています。庭には苔が敷き詰められています。6枚目、小小八景の庭、近代モダン様式。なお通常は非公開です。表紙で説明した庭で省略させていただきます。写真終わり。長音堂と清流通り。寛陽寺の山側に、出水口を持つ長音堂は約360年前に水不足に苦しむ住民のため岩崎総左衛門重友が完成させた約90メートルの道内水路です。水は寛陽寺を抜け平成の名水百選に選ばれた清流通りを流れています。重森美玲が感銘を受けた清流の水音にも耳を傾けてみてください。そばに松音堂の出水口の写真が添えられています。写真説明。石垣で組まれた出水口は細長い入り口があり、下は水が流れています。写真終わり。また寛陽寺と清流通りのマップも添えられています。寛陽寺鹿野神2872、拝観時間9時から16時不定休。なお、拝観料が必要です。電話 0834-68-2010。 問い合わせ、登録記念物について、障害学習課文化財保護担当、電話 083422-8677、超音道清流通りについて、加納総合支所産業土木課、電話 083468-2335。フォトで集難。7月2日金曜日、東京2020オリンピック聖火ランナーの市長表敬訪問、周南市役所。写真、本市ゆかりの聖火ランナー2人が聖火リレートーチとユニフォームを市長に披露しました。説明、市長を真ん中に聖火ランナーの2人がユニフォームを着てトーチを持って立っています。写真終わり。7月3日土曜日、瀬戸内ブループロジェクト、徳山駅北口駅前広場など。写真、海の環境をさまざまな視点から捉え、海について考えるイベントが2日間にわたって開催されました。説明、駅前道路上で子供を乗せたヨットを、下にコロをつけた台車で4人の男性が運んでいます。写真終わり。7月11日日曜日、隠れ家マルシェ in 加納、加納地域。写真、加納地域6カ所の飲食店、店舗などを会場に、当日限定の商品販売などを行う立ち寄り型のマルシェが開催されました。説明、たくさんの商品が並べられているコーナーで女性が手に取って選んでいます。係員の女性が前に立って見つめています。写真終わり。7月12日月曜日、歯磨きしようオンライン子ども教室、徳山めぐみ幼稚園。写真、園児たちは講師と一緒にオンラインで歯磨き、うがいの練習をし、おやつの食べ方や虫歯について学びました。説明、12、3人の園児がエプロンをかけ、マスクをかけ、歯ブラシを持って前を見つめています。保育士もそばに座って見ています。写真終わり。中南ブランドストーリー、認定品にまつわるあんな話、こんな話を紹介します。周南ブランド、認定ロゴマーク、本市ならではの個性と魅力を持った産品を周南ブランドとして認定しています。焼き米、焼き米は保存食として加納地域で昔から親しまれています。原料米の生産から加工まで行っており、センター加工部設立以来の定番商品です。そばに大きな鉄鍋で2人の女性が長い棒で米を煎っている写真が添えられています。主な販売先、道の駅ソレーネ周南、町のポート、大祭金祭。生産者のコメント、加納高齢者生産活動センター加工部より、天候や火加減によって焼き具合が変わるため、もみを煎る作業は長年の経験と技が必要な作業です。高齢の人にはおなじみですが、ぜひ若い人たちにも食べてほしいです。お湯と少量の塩を加えて食べるのがおすすめです。加納高齢者生産活動センター、加納中734-4、電話 083468-3640。 問い合わせ、農林課6次産業課地産地消担当、電話 083422-8369。 窓道代の絵、美術博物館所蔵品の紹介。落日、ついさっきまで夕焼けが空いっぱいに広がっていたのでしょう。画面を見ると左端の天地を貫く帯状の部分だけが赤で描かれています。この作品を右へ90度回転してみます。町の向こうに暮れゆく夕日が見えてきませんか。窓さんの絵は想像することです。なぜこのタイトルになったのでしょうか。あなたの英知と感覚でぜひ読み解いてください。ちなみに窓さんの故郷での一番の思い出は徳山湾を真っ赤に染める夕焼けだそうです。1961年、昭和36年、11月4日、水彩、紙の落日の絵が添えられています。なお、この作品は 9月30日木曜日まで展示しています。問い合わせ文化スポーツ課文化担当、電話0834-22-8622、美術博物館、電話0834-22-8880。